思い煩うな、心配するな。主イエスキリストの言葉です。主が弟子たちにお語りくださった、でも今私たちにも告げていてくださる言葉です。思い煩うな、何についての思い煩いでしょうか。自分の命のことで思い煩うな。小さなことでくよくよするなと、大丈夫大丈夫、そんな話じゃないんです。命のことです。生きながらえることができるだろうか、明日食べるものがあるのだろうか、凍えずに済むのだろうか、この病は一体どうなってしまうんだろうか、そういうことさえ心配するなと言われた。これは本気で受け取ろうとすれば受け取りがたい言葉です。子供っぽい考え方じゃないだろうか。子供であれば、子供に対してなら大丈夫だと、心配するなと親は言います。だけど、まあ、悩みを知らない人なら、苦労のない人なら、そんなことが言えるかもしれない。だけど、思い煩わないではいられない命を生きています。私たちを悩ませ不安にすることたくさんあります。感染症にずっと悩まされてきました。持病を抱えている自分が感染してしまったらどうなるだろう。お見舞いに行くこともできない日々を私たちは過ごしました。たくさんの自然災害が起こります。瞬くうちに町が失われるようなことが起こります。戦争の様子を伝える報道がずっと続く。ニュースを見ているだけで心が壊れていきます。もう打ちのめされて、暗い思いを抱え続けながら過ごすようになります。そして戦争を終えることができない。一年をまたいで戦争が続いています。こんなに遠くから見ていてもそうです。実際にそこに巻き込まれたら一体どうなるんだろうか。そこで思い煩わずにいられるでしょうか。今あのただ中にいる人たちに、ミサイルがいつ飛んでくるかわからない人たちに、思い煩わなくてもいいって言えるでしょうか。ある一人の牧師の方が自分の経験を振り返って語っている文章を読みました。ドイツの牧師であります。生まれて初めてした説教がこの思い煩うなという言葉についての説教だったのだそうです。まだ牧師にもなってなくて新学生の時、21歳であったそうです。小さな教会、村の教会に使わされて説教することになった。1936年、これはもうこの数年前にドイツではナチスが政権を取って、まあ、ヒトラーがもう力を蓄えて、このもう社会の雲行きがおかしくなっていた時代です。なぜ神学生が説教するかというと、その教会の牧師はナチスに反対をしていて逮捕されて、どこに連れて行かれたかわからない、まあ、強制収容所に入れられた。牧師のお連れ合いと4人の子供が取り残されていました。夫がどうなるのか、自分たちはどうなるのかわからないんです。夫人は泣いてばかりだったそうです。教会の役員たちもどうしていいかわからない。その人たちに向かって、でも託された御言葉はこれなんです。思い煩うなって語らなければならない。自分の命のことについて思い煩うな。 3年経ちまして1939年、ついにヨーロッパでも第二次世界大戦が始まる、まあ、ドイツがヨーロッパ中を敵に回して戦争を始めたわけです。でその戦争が始まった最初の日曜日、この方はすでにもう伝道者になってたわけですが、最初の日曜日がまたちょうどこの箇所だったそうです。今ドイツの教会6年サイクルの聖書日課ですけど、その頃3年サイクル、ちょうど3年経っていてですね、ちょうど同じ主日だったんです。戦争になったさなかです。心配するな、明日のことを思い煩うな、その礼拝に秘密警察が来ていました。説教を熱心にメモしているわけです。2日後彼はこの若い伝道師は警察に呼び出されました。ドイツ国民が厳しい戦争に直面しているのに、なんと、まあ、弱腰なことを語るのか、軽薄なことを語るのか、国を守る力を弱くしているヒトラー総統は全力を挙げて国のために一緒に戦おうと呼びかけているのに、それに逆らっているではないか、あなたは分かっているのか、あなたはそれでもドイツ国民なのか、責められる。もちろんそれでもこの牧師は語り続けました。この牧師だけじゃありません。教会はどんな状況に置かれていても、もう爆撃で街道がなくなっていても、街が瓦礫になっていても、語り続けてきました。自分の命のことで思い忘らん、心配するな、この言葉を告げてくださったお方はもちろん生きることの辛さをよく知っておられる。知らないどころじゃありません。主イエスは生まれた時から嘆きの中でお生まれになりました。死ぬ時には悲しみの道を歩まれました。誕生の時、まあ、私たちよく知っていますクリスマスの出来事、旅先での出産でありました。身重になっているのに、出産が迫っているのに宿屋に入れてもらえない、お金もない、力もない、家畜小屋で出産したっていうんです。家畜小屋って小屋なんでしょうか、当時の家畜小屋というのは、まあ、ホラー穴だったりしたそうですね。そういうとこだったのかもしれない。冷たい岩の上に座って、そこで厳しい出産の時を迎える。マリアとヨセフと体を寄せ合ってですね、少しでも赤ちゃんに冷たい風が当たらないように、そんな風だったかもしれない。家畜の餌を入れる、湿った藁を入れてあるその中に赤ちゃんを入れるんです。どれだけの涙が流されたんですか。美しいようなきらびやかなような、そんなことは何にもない、冷たい厳しい夜です。世に出られて主イエスはある時こう言われました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし私には枕するところがない。野宿して旅された、しばしば眠る場所なんかもなかった、飢えて過ごされました。私にとってとても大事な聖書の言葉の一つがヘブル人への手紙の言葉です。お開きにならなくて結構ですが、ヘブル人への手紙の5章の7節と8節、まあ、9節、こう書いてあります。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思って、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、 そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまの苦しみによって従順を学び、そして全きものとされた。神の御子が従順を学んだってどういうことなのか分かりません。でもここで言われています、激しい叫びと涙と思って祈り続けられた。私たちはまあゲッセマネの祈りを思い浮かべるかもしれません。でも御言葉はその肉の生活の時、元の言葉を直訳すれば肉を持って生きておられた日々って書いてあります。地上歩まれた日々の間ずっと叫びながら、涙を流しながら、苦しみながら生きられた。そしてもちろん十字架におかかりになる前の晩、苦しみも抱えながらいよいよ切に祈られました。弟子たちに対しては、あなた方はこの世では悩みがあると言われました。そして捕らえられ、裁かれ、恥ずかしめられ、死刑の宣告を受けられた。十字架に貼り付けにされるというむごたらしい刑罰に処せられて殺された。全部知っておられる方の言葉です。全部ご自分で味わわれた方の言葉です。そういう苦しみがある、よく知ってる。しかしあなた方は自分の命のことで思い煩うな。苦しみの多い命を生きています。苦しみの多い命を生きるときに二つの道があります。神に仕える道と富に仕える道です。富というのはまあお金のことだけでありません。お金を代表として自分が頼りになると思うの何でもそうです。やっぱり健康でなければやり抜けない、健康が大事だと考えます。まあ富も大事ですね。蓄えがなければ老後を生きるためにどれぐらい蓄えが必要なんだろうかと私たちは計算をいたします。保険にも入ります。でも自分だけではどうにもならない、頼りになる友人や知人が大事だ、いろいろ関係を大切にして助けてもらおう、そういうことも考えます。自分の才覚、力、努力、そういうもので一生懸命乗り切っていこう、そんなことも考えます。そういうものを全部ひっくるめてあらゆる意味での豊かさのことです。そういうものが大事だって私たちも思ってます。でもそれなら富が大事、豊かさが大事だから豊かさを増やそう、豊かさを重んじよう、それを第一にしよう、そう考えて富に仕え、富に従い、富の奴隷になるのか、それとも神に頼るのか、どちらかです。シエスが今日の箇所の直前のところで言われました。24節、誰も二人の主人に金使えることはできない。あなた方は神と富とに金使えることはできない。日本に親しめば必ず他方を疎んじる、軽んじることになるのだと言われました。富に使えるというのは結局は突き詰めればですね、自分に頼ることです。そして自分に頼っていたならば私たちは決して心配から逃れることはできません。 決してできません。本当に安心して、大きな息をついて、憩いを得ることはできません。神に仕えて、神に頼ったらいい。神に頼るときに本当に安心できる、憩いが得られる。なぜそう言い切れるのか、イエス様はっきり教えてくださいました。なぜなら、神はあなた方の父だからです。これが最も大切なことです。主イエスがこの三条の教えの中で繰り返し繰り返し告げてくださったことです。思い煩うな、心配するな、子供っぽい考え方ということになるでしょうか。確かにここで語られているのは子供の姿なんです。神の前で子供になれ、神の子供になれという言葉です。小さい子は、転んだりね、ちょっと怖いことな、お母さんのところに駆け込んでいって、もう懐に飛び込んでいって、お母さんの顔に顔をうずめれば安心できます。あんなに恐ろしい夜道も、お父さんが手をつないでいてくれれば、怖くない。安心して歩いていくことができます。小さなつまらない経験ですけど、私はある時ですね、車で旅行に出かけようと考えたんですね。妻と子供が3人いるんですけれども、3人ともまだ幼かった、幼稚園、小学校低学年と幼稚園でありました。外国にいて、せっかくだから少し旅行したいと思ったんですね。それで家族5人オンボロの車、作られて20年ぐらい経ってる、もう本当にポンコツ車で旅に出て、たちまち道に迷いました。で、地名も外国語だし、だいたい見当もつかない、外国のことですから土地勘がないと言いましょうかね。もう自分がどっち向いてるかもわからないです。それから人に聞いても、ね、全く言葉もよく通じないですから、要領が全くわからない。大変に焦ってしまっていたら、子供たちがすごく不安に陥っちゃったんですね。そんな小さい子供なので、なんていうか無邪気に子供たちだけで遊んでいて、道のことは親に任せてくれたらいいと思うんですけど、そういうことには全然ならなくて、私と妻とは冷静さを装って普通にしているつもりだったんですけれども、後ろの座席の子供たちも不安で不安でたまらない。帰ろう、もう帰ろうって子供たち口々に言うようになってしまいました。子供は親の気持ちを敏感に察するんですね。親が心配してたら子供たちは安心していられない。親がどっしり腰を据えて、しっかりとした考えを持って岩のように動かされなければ、子供安心して生きることができます。主イエスは、神はあなたの父だと、そう言われます。自分の肉親の父親のことを考えなくていいんです。最も良い父、最も良い母、私たちが考えられることには限りがありますけど、でも最も良い父、最も良い母を思い浮かべる、いつも心にかけていてくれる、全部分かってくれる、全部受け止めてくれる、温かく抱擁して包んでくれる深い知恵があって、どんなことにも答えを持ってる、最も良い父の姿、母の姿を思い描いたら、それが神のお姿なのだと、そう信じていい。 あなたの父、そういう父がいてくださるのだと信じてよいと、そう言われました。主イエスはこの天の父を指さしながら今日の御言葉を語っていてくださいます。26節で、言われました。ご飯ですね。あなた方の天の父は空の鳥を見なさいというふうに言われて、そしてあなた方の天の父はこの鳥を養っていてくださる。あなた方は鳥たちよりもはるかに優れたものではないか、価値あるものではないか。30節でも言われます。野の花を見なさいと言われて、あなた方の父はこの花をこのように装っていてくださる。それならあなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。小さな鳥や野の花を見なさいと言われました。小さな鳥、野の花というのは最も小さな命です。一羽の鳥も野の草も命を与えられて美しく生きている。ましてあなた方は神の目に高価で尊い神の子であるあなた方はなおさらではないか。心配することの反対は神を見上げて神に頼ることです。神が父でいてくださるのだから、だからです。31節、だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。異邦人というのは神を知らない人たちです。神を知らないから、神を知らないのであればそうです、食べられるんだろうか、この先どうなるんだろうか、大丈夫だろうか、求めないではいられない、心配しないではいられない、当然です。でもあなた方は違う。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。神が知っていてくださる。神の方があなたの命のために思い煩っていてくださる。あなたが自分で悩むよりもっと深く命のことを心配していてくださる。心騒がせていてくださる。聖書の中にこういう言葉もあります。ペテロの第一の手紙の5章の言葉です。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを、思い煩い、同じ言葉が出てきました。自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。この委ねるという字はですね、相手に投げかける、もう全部かぶせてしまう、そういう意味の言葉です。恐れも不安も心配事全部神様に負わせちゃうようにして投げかけてしまったらいい。神が父でいてくださるから、心配事は全部お任せできるから、だから主イエスは終わり近く言われます。33節の言葉、まず神の国と神の義を求めなさい。今週の御言葉でもあります。まず神の国と神の義を求めなさい。神の国というのは今の話の流れでは神が父でいてくださるところです。神が父でいてくださる、そこに留まっていなさい。神の義というのは神の心にかなうことです。神の心を求めて神の心を生きていきなさい。神の心を生きるというのは何よりも 許しに生きることです。私たち神に許されて神の子とされたんです。だから人を許して生きる。ですから次の7章1節、人を裁くなというふうに続くわけです。許しに生きる、裁かないで。あるいは6章34節、今日の箇所の最後のところ、こういう言葉が出てきます。一日の苦労はその日一日だけで十分である。一日一日の苦労がある、それは確かにそうです。そして、一日その日のことだけを考えたらいい、そういうふうにも読めます。でもここはですね、実はこの苦労というふうに訳された言葉は、元の言葉を見るとすごく単純な言葉です。悪と書いてあります。ですからイエス様は、一日の悪はその日一日だけで十分であると言われた。悪いことを、苦労、一日のっていうので、苦労と訳したわけです。でも苦労だけじゃないと思います。悪意に出会います。自分自身も悪い心を持ちます。それと戦って許しに生きる。戦いに敗れることもあります。それでもいいんです。許されているのだから、許しながら生きる。愛されているのだから、愛しながら生きる。ささやかにです。その日一日って言われました。ささやかに生きる。その日一日だけの小さな悪に立ち向かって、許しながら愛しながら生きてごらん。神の家で、神が父なのだから、神の心を求めて、神の心を受け取るようにして生きてごらん。裏返せばですね、悪との戦いはその日一日だけのささやかな戦いで良いというんです。その戦いに勝てるかどうかも心配しなくていい。勝ちなさいと言われたわけじゃないんです。もっと根本的な本当の戦いのことで思い忘らうこともいらない。そして最後に、神の前に立たされた時に、皆さんどうでしょうか。信じて救われたつもりだけど、本当に最後に救いに入れていただけるだろうか。最後の裁きの時に自分は救いから漏れるんじゃないだろうか。そういう恐れを抱き続けていらっしゃる方もおられます。でもそれも最後に神の前に立たされた時にどうなるのか、神が私をどうなさるのか、それも心配しなくていい。心配してはならない、禁止です。34節の最初、明日のことを思い煩うな。思い煩うこと禁止。いや、そんなこと言われても思い煩わな、じゃあ思い煩わないではいられないじゃないですか、イエス様、言いたくなります。明日のことを思い煩うなってイエス様が言われるということはですね、明日のことを全部引き受ける、責任を取る、どんなことがあっても私が解決する、そう言っておられるということです。私が引き受けたのだから、あなたは心配することをやめなさい。明日のこともあさってのことも、あなたの深いところにある自分ではどうすることもできない醜い汚らわしい惨めな心も、そして最後のことも、イエス様は全部引き受けてしまわれたんです。全部ご自分のものに、ご自分のことにしてしまわれて、全部の責任を負われて、その上で言っておられるんです。明日のことを思い煩うな、もうその必要はないのだ。私たちの命を全部勝ち取ってくださって、 ご自分の血を流して、ご自分の命を支払って、私たちの命を買い戻してくださって。だから私たちの命はもう主にあって、神のうちに隠されている。もうそうしてくださって。そうしてくださった上で言っておられるんです。自分の命のことで思い煩うな。主イエスにあって、私たちは神の子です。神があなたの父でいてくださる。食べるものも着るものも、今心にかかっているあのこともあのことも、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要であることを知っておられます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。ご一緒に祈りを捧げます。天のお父様、主イエスが思い煩うなと告げてくださいました。あなたはすべてをご存知で、御心のままにもっと良きものを与えてくださると約束してくださいました。御言葉のようになりますように、求めない先からあなたは私たちに必要なものを知っていてくださいます。だから祈ります。あなたの皆が崇められますように、あなたの国が来ますように、あなたの救いの御心がすべての人に貫かれますように、どうぞ主よ、御心がなるようにと願う私たちが、自分の願いが叶うことよりも、あなたの願いが叶うことの方が、本当に幸いなのだと、本気で信じることができますように。本当に御心を願い求めることができますように。あなたの恵み深い御心が私たち一人一人にこの教会に行われますように。牧者を使わせてくださいと教会が願い求めています。どうぞあなたの御心のうちにあって最もふさわしい牧者をあなたが使わせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。